今日は葉山町の山梨町長においでいただきました。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
さあ、大変な台風だったですね、あれは。
本当ひどかったですね。
それで、千葉の方には本当に悪いんですけどね、
はいはい、今
の中心がちょうどね、東京湾の真ん中通ってったんですよ、ね。そうするとね、危険範囲が全部千葉なんですよ。
右側、そうですね。
そうですね。まあ、こっちもいろいろありましたけどね、
はい、
やっぱり、あれが行ったら相当なことになるっていうのは、やっぱ覚悟しなきゃいけない。あれがだから10キロ西に離れてきてると、
はい、そうですね、
葉山あたりも同じようなことになってたわけですよね。まあ、それじゃなくてもすごかったですけどね。あれ、今回もう被害まとめられました？
はい、9月25日現在の被害ではまとまっておりまして、倒木が町内25件、それから住宅では一部損壊が6件、一部破損が14件、それから床上浸水が1件発生しております。
床上浸水どこであったんですか？
個人情報なので細かくはですけども、ご苦労されていらっしゃいますね、皆さん。
そうですか。むしろそうするとその台風による風の被害、まあ、もちろん風の被害なんですけど、直接の被害よりは停電とか。
そうですね、
停電かな、停電が一番大きかったですかね。
そうですね、丸々2日と少し停電続きましたので、葉山町内ではだいぶ久しぶりな停電だったと思いますので、町としてもいろんな意味で今回停電対策をしっかり強化しなければいけないなというのは、たくさん反省点も見つかりました。
長江でしたっけ、中心がその長江こと。
そうなんです、長江地区の方ですね、
意識もありましたよね。
はい、意識と下山口の一部地域も あったんですけども、規模でいうと長江地域が一番大きな規模で長かったですね。
長かったですね。
はい、
頭陽震道沿いが特に長くて、長江地でも山の方じゃなくて、はい、
そうですね、
あれは どういう電気の系統でダメになっちゃったんですか？
はい、まさにその系統をですね、今まで東京電力さん任せなところがあったので、これから我々も企業秘密とおっしゃってましたけども、この際全部見せてくださいと言って今度学びに参ろうと思ってますが、あの件については、逗子の青木病院さんのところでですね、道路で倒木があって、それが大きな
中央高校行く道ですか？
そうですね、
桜の木が倒れたとこかな。
あ、そのようですね。
一抱えぐらいある桜の木が、はい、倒れてましたけどね。
逗子市長からですね、2日目の夜に夜通しで全部直すからというふうに電話もいただいて、翌日の朝、3日目の朝にようやく電気が戻りましたので、そういう意味ではあの木のおかげで結構なエリアに影響があったんだなと思います。
倒木一本でそれだけ広いエリアに引っかかっちゃうんですかね。
そうなんですね。
でもなんかそういう時迂回してなんかで電気を回すような仕組みがないと。
はい、まあ、そう思いますよね。
それは東京電力の問題なんですけどね。
あの日も、初日の夕方にですね、直接東京電力の社長から電話で話せまして、中部電力さんから応援を要請してます、一刻でも早く直しますという話はあったんですが、やはり千葉と同じようにいつ治ります、どこがダメなので、いつ頃ですというのはなかなか言えない、わからないというのもおっしゃってました。だいぶ細かい視線が張り巡らされているので、なので、わからないことを前提にも行政としても割り切っていくしかないなというふうには今は考えてます。
そうすると、その青木病院のところの倒れたのがメインだけども、はい、その間に家に引っ込む線が切れてたり、そうですね、そういうのもあったっていうことですかね。
そうですね、視線関係はかなり細かくいろいろあったみたいで、やっぱり最後は目視で、工事業者の方が見てチェックをして、通電確認をするそうなので、それが、ちゃんとできないと電気も通せません。千葉でも通電火災がありましたけども、リスクを抑えたりとか、実際に一軒一軒見るやっぱり人手も必要なので、そういったことを考えるとだいぶ時間がかかるというのはなんとなく理解はできるんですが、電気は大事ですからね。
水はどうだったんですか？電気がないと水がダメだっていうのは千葉のケースがそうなんですけど。
そうなんです、実は葉山町内もあと40分初日の、6時半で水がなくなるという連絡が、神奈川県水から入りまして、1万1000世帯葉山町影響があるところまで行ったんですが、5時50分、本当残り40分というところで電気が戻りまして、ポンプが無事に水を汲み上げ始めましたという報告が入って、なんとか まあ、給水車も待機したんですけども、
ええ、
ギリギリ事なきを得たというのが上水道の話
です
。
それはその大きなタンクなんですか。
はい、皆さんご存知の葉桜の、
はい、
タンクが大きいの見えると思うんですけども、
あの上に立ってるやつです、
はいはいはい、あのタンクに上げるポンプが、電気が止まってしまったということが大きな理由。あれがですね、かなり葉山町内に給水しているポイントだったそうで、かなり冷や汗をかきました。
それって例えばですね、補助の自家発なんか持っててもいいんじゃないですか。 そのもんじゃ済まないんですから、大きい発電機がいるんでしょうかね。
そうなんですよね。ちなみに葉山町の管理している下水もですね、
はい、
電気が通らなくなりまして、自家発電で24時間フル稼働をしていたんです。で2日目オイルを足さなきゃいけないところでですね、台場の台風の影響で、雨水も入ってしまっていたおかげで処理がだいぶ追いつかなくなりまして、一時皆さんに節電をお願いしたのも正直ありました。復旧する手立てはそれぞれ持っているはずなんですけども、やっぱりあれだけ長く続くといろんなところにほころびが見えてしまうのも大きな課題だと思います。
千葉の話に戻るんですけどね、
はい、
千葉の場合、まあ大変な災害になったわけですが、しばらくは何か災害というよりは停電だというふうに受け止めてたような感じがしましたね。
そうですね、
対応、災害対応だから、なんていうんですか、あれ、災害救済法、
はい、
ありますよね。
あります。
それの、申請といいますかね、
はい、
適用したのは4日目ぐらいなんですよね。
はい、
で未だになって激甚災害だって言い出して、こんなのもう、例えば佐賀の大雨の日はね、大雨警報が出てる最中にも、
はい、
命
の危険があと当日に、
そうですね、やってるんですよね。そういう意味では随分、まあ、すいません、神奈川県からこんなこと言っていいのか分かんないんですけど、千葉県は手遅れだったなっていう感じがするんですよね。
そうですね。
でそれがねやっぱり怖いんですよ、住民にとっては。
わかります、
はい、ですからその辺をしっかりこう早々と手を打っていただいて、停電ってのは正直言って東電の問題だと思います。だけど、はい、停電した後ね、
はい、
それはどういう救済措置を取ってくれるか、早く自衛隊に手配して給水車に来てもらうとか、
そうですね、
発電車に来てもらうとか、
そうですね、
そういうのあると思うんですよね、
はい、
それをちょっとしっかりと一回千葉を教訓に、早までも、
はい、
やっていただきたいんですよ。
実はですね、行政も警戒本部を立ち上げたり災害対策本部を立ち上げて、職員さん公務員さんは災害が起きると自宅の安全が確保できると役場に出なければいけないというルールがありまして、あの日もですね、葉山町300人の職員のうち、およそ100人が、登庁して一晩目を過ごしました。で、町の中では6分団ある消防団もですね、皆さん出ていただきまして、およそ150、60人の体制で台風を迎え撃ったんですね。
すごいですね、それは。
はい。ところがですね、台風災害に関してはそうやって体制がしっかりと今までも経験があるので対応できたんですが、停電が始まった途端に災害が2日目に入るとですね、私も1日目泊まって驚いたんですが、やっぱ2日目、職員の交代がですね、幹部がみんないなかったんです。初日の警戒に全力を注いでいてしまったもので、皆さんもうヘトヘトに疲れているところで交代させないわけにはいかなかったこともありまして、まあ、停電なので、日中は一旦帰っていただいて、もしもの時にはまた夜お願いしますと言って帰ってもらった事実は葉山町でもあります。あそこに災害の台風の災害と停電、今回の停電が同時に襲ってきてたらと思うと、千葉は本当に大変だったんじゃないかな、行政も大変だったんじゃないかなとは思います。
それは、まあ、葉山町の場合300人のうち100人が駆けつけたってすごいことだと思う。しかもこれ自発的に来られたわけですよね。
もちろん役場からですね、
台風
出てこいともちろん、はい、
何言ってるかって言いますとね、あの台風は僕は個人的には5日前ぐらいから危ないなと思ってたんですよ。
そうですね、
まあ、皆さん葉山町の人なんて多分見てると思うんですけど、 JTWC っていうアメリカ軍の台風予報の、
はい、よく当たりやすいですね、
はい、でしかも直線で予想してくれるんで、
はい、
あれを見てましたら、ね、5日前からドンピシャリでこう東京湾来るんですよ。
結果的にそうですね、
でしかもその時東京湾来た時の風速予報がこれもっと本当はすごかったんですけどね、平均35、
はい、
ガストっていうか、まあ、瞬間風速が、50メートル、 これ大変だぞこれ来たらって言うんで、はい、放送局もねこれだけはその体制取ってくれって言ってたんですよ。ところがね、はい、しばらく気象庁はコンパクトな台風だって言ったんですよ。
表現はそうでした ね。
それで急に風が上がるかもしれないから、でもね、コンパクトっていうのはなんか楽観的な意味を
聞こえますよ ね。ただ中心は960で、かつてないほど強かったですから、
そうは言ってなかった
言ってなかったですね。そこは
急に慌て出したのはその日曜日来る日の、はい、まあ、午前3時頃来たんですけど、その前昼前かなんかに急遽記者会見やって、
はい、
えらいことになると。ところあれ日曜でしょ。
そうですね、
役所も、
はい、
交通機関も
そうです、ね、
休みなんですよ ね。あれ一つはやっぱり気象庁の読み間違いがあったかな、
うん、
でやっぱりそれに伴って随分役所のスタートが葉山町のことじゃないですよ、
はい、
いろんなところであったんじゃないかと思うんですが、うん、そういうことも含めてやっぱり全部一回台風の経緯ってのは見直さなきゃいけないんじゃないかなと思ってるんですよね。
そうですね、うん、町としてもですね、日頃の台風災害とか地震に対する防災訓練等はかなりやっているので対応はできているつもりなんですけども、停電に対する対応とああいった本当に960ヘクトパスカル早回り瞬間38メートル風も吹きましたので、うん、まあ、そういったこれから の台風のちょっと異常な強さを当たり前としたこれからの防災体制をもう一度考え直そうというふうに今早速もう会議も何度も開催してですね、新たな防災体制という意識で取り組んでいこうとは思っています。
それ僕ね、防災って言葉間違いだと思うんですよ。減災だと思うんですよ。災害防げないんですよ、
はい、
だから会った時はどうやって少なくするかっていう話だと思うんですよね。
そうですね、減災、そうですね、
本当にあとこれは私ども放送局なんで、
はい、
なんとか電波を出し続けて、これ幸い今度停電しなかったもんですからね、
はい、
放送所は山の上の、
はい、
利根山の上は大丈夫だって、ね、それで放送は出し続けられたんですが、いかんせん情報が少なくてですね、私ども現実にどこが停電してて皆さんどういう問題があるのかっていうのは個別にお電話いただいたりこちらお問い合わせしたりしてたんですけど、はい、行政からあんまりその情報が来なかったっていう、
はい、
問題がこれは私どもとしてもっとコンタクトを取らなきゃいけなかったのかもしれないんですけど、それはちょっと感じました。
はい、はい、私も実はあの日直接社長にBCFM の放送で、はい、このお願いしますなんてお願いもしてしまったんですけども、
そうしてください、どんどん。
やっぱああいう連絡じゃなきゃダメですよね、災害時は。
もう、もう私ども災害時にうちの放送局があるのは半分以上は災害時のためにお役に立つた、はい、ことだと思ってるんで、音楽流してるのはその暇な時に流してるだけだとそういうふうにお考えいただいてですねそれはね、実はせっかくこの放送局があった千葉の場合コミュニティ放送は3つぐらいいけないんですよ、大きな。
そうなんですか、
でそれもしかも台風でやられてしまいましてね、しばらくは電波が出せなかった。で実は日本放送TOLF っていうのは木更津にアンテナがあるんですけども、そこのアンテナで停電が起きましてね、
はい、
自家発電を出したんですけど、自家発電機が1日目でダウンしてしまいました。
大体、はい、そうですね、オイルがみんな持たないですね。
それで丸1日かな、電波日本放送止まったんですよ。えらいことなんですよ、これ100キロワットですよ、
はい、
の放送局が。でそういうことはあるんですよね。で、
はい、
皆さん情報がないって言って、まあ、災害の時マスコミってのは嫌われるんですけどね、なんかやってきて余計なことばっかり聞いてそれでヘリコプターうるさくてってでも今回ばっかりはマスコミは何も言わないじゃないかって文句言われたぐらい。
あ、
でやっぱり私どもは本当になんかお役に、本当に5日目か6日目ぐらいになってからですかね、 NHK がどこ行ったら携帯を充電できますとか、そういう情報を細かく
流しましたね。
あれが必要なんですよ ね。
そうですね。
であれは私どもできますんで、
はい、
どうか一つ何でも言ってきていただくようなことにしてください。
ぜひ今回やっぱりテレビがダメ、インターネットも見れない、でスマートフォンも電気がなくなった、もちろん役場でも充電場所はこちらご利用くださいとはお伝えしたんですが、全面的に役場も含めてですね、こうなってしまったらと思うと、皆さんハンディの発電できるラジオをお持ちの方が、
車なんですよ。
あ、車
のラジオで ね、聞くことができるんです。
できますね、それも。
車にラジオがついてるんで、みんなそれを聞いてんだけど自分の知りたい情報が流れてこないですからねそれで私も怒られるんですよね。だからそれはね 私ども流しますから、
はい、
情報ください。
そうですね、はい、今回私たちも失敗だったのが、東京電力さんからの情報が一般のルートと、直接お電話もできたんですが、分からないという声しかもらい得なかったんですね。なのでもう少しこれを深掘りしたり、送電線を私たちも知ることで、この地域はあと何時間ぐらいじゃないかとかですね、ただもう曖昧は憶測でももうしょうがないと思うんですが、少しでも皆さんに希望となるような情報を少しでも与えられるようにですね、我々もしっかりそこは勉強していかなきゃいけないなとは思いました。
そうですね、
はい、
でこれでね、台風に備えてると今度地震が起きたりするん
で、そうですね、泣きっ面になっちゃう。
ただね、地震と台風と違うのは、台風は来るのが分かってますから、
はい、
少し心に余裕を持って対処したいと思うん で
万全の準備で
ご一緒にぜひそういう備えをやっていきたいと思います。
よろしくお願いします
さあ、台風のばっかり話ばっかりになりましたけど、うん、なんか今年の夏はいかがでした、台風以外は。
はい、7月残念ながら天気が悪くて、お客様あんまりいらっしゃらなかったんですけども、
ね、
ただまあ、ほっとした声とともにですね、8月かなり多くの方々が来客としていらっしゃいまして、海を中心によくにぎわってはいました、毎年で申し訳ないんですけども、海岸線バスに乗れないとかですね、人混みがすごかったのもありますけども、まあ、そういう意味では人がいらっしゃいましたけども、すごく無事に大きな事故や事件もなく、良かったです。海上保安庁さんからもですね、今年は良かったですなんて声も。
海の事故なかったですか。
良かったです。命に関わる事故はなかったということで、はい、ほっとしてます。
さあ、それで秋を迎えて、これからどうでしょう、いろいろと、はい、まあ、来年のオリンピックに向けていろいろあると思うんですけど、
はい、オリンピックはもう葉山町はですね、ボランティアさんのお力をお借りしながら、もうそれは先んじてやってきましたので、来年本番を迎え撃つというところですけども、
聖火リレー来ないんですよね。
そうなんですよ本当にもうまたその話をすると思い出し遅れをしてしまうんですけども本当残念でならないんです。
町長が県庁にねじ込んだって話は聞いたん
ですけど、ダメでしたけども本当にすいませんいや、まあ、そういう意味では本戦はもう江ノ島で行われますので、我々はそのやっぱり本戦の選手の方々の家族とか、あと、まあ、VIP の方々もいらっしゃるという話も入っています、はい、まあ、葉山も王室の町ですので、まあ、イギリスチームをメインでホストタウンとして掲げていますから、そういった VIP 関係に関しては万全の体制でお迎えできれば、町としても十分顔を渡っていきますし、葉山という名前が世界に広まっていくかなと思っております。
この前町長もいらしてた世界選手権、プレオリー兼ねた世界選手権の、
はい、
まあ、関係者のパーティーがあって、
はい、
そこへ国際セーリング連盟のアリステア・フォックスって、これイベント担当の、まあ、トップなんですけどね、
はい、
来てまして、いろいろ話聞いたらすごくハッピーだって。
そうですか、
でこんな話していいか分かんないんですけどね、東京湾でやんなくてよかったってパラリンピックのトライアスロンがバイアスロンになってしまった、
はい、
3種競技やらなくて 2競技になってしまった。
そうでしたね。で
本当に水はここは綺麗だし、
綺麗ですね。
それからやっぱり世界でこれだけセーリングにいい環境を揃っているのは数カ所しかないだろうと言ってましたね、
はい、
江ノ島やっぱり選手もとっても幸せにセーリングしてるって、僕は風ないんじゃないかって言ったんですよ、夏で、
はい、
そしたら午後からシーブリーズが入ってくるし、
そうですね、
でも南が入ると波立つよって言ったら、はい、その波がいいんだって、いいんだって。そうかちょあれですよね
ただ
そうですね、サーファーだから、
はい、去年は北風が結構吹いて、今年は南西が吹いたワールドカップだったと思うので、多分海外の方には江ノ島はよく吹くっていう印象があるんじゃないかとは思いますけど、でも来年私たちこの地域のものにしたら夏って風ないですよね。
そうなんですよ、
不安ではあるんですけど、
だけど そこは決してちっとも悪くないって言われましてね、
はい、今のところはじゃあ上々ってこと で、
で網も入ってるのどうだって言ったら、いや網があるとか分かってるよ問題ないよって言って、意外に すごい楽観的なんですよね。もし何か言われるかと思ったら、
はい、
言われなかったんで、
それは良かったです。あとはじゃあ陸上でしっかりおもてなしを
さあ、あとどうでしょう、
はい、
私これから何か課題はありますか。
そうなんです、先日国連で、地球温暖化サミットが開催されて、
はい、
16歳の環境活動家の方が強い言葉で訴えていらっしゃいましたけども、葉山町も環境の町とよく言われますけども、 今個別収集とかですね、
ええ、
非常に資源家だったりとか皆さんの意識の高い方々がいらっしゃる地域だとは思っています、ええ、でこれをさらに加速させようというふうに今考えていまして、
うん、
プラスチックフリーマイクロプラスチック問題に力を入れていこうと今は準備をしています。でこの10月から例えば役場の中でのペットボトルの販売をすべて自動販売機では行わなくしたりとかですね、役場の職員の皆さんにはコンビニのビニール袋を先駆けて持ち込まないようにお願いをしたりとか、
うん、
いろんな方ところで町民の方々にもイベントなどではプラスチックをなるべく使わないお願いをしていこうかなというふうに今考えていまして、いろんな民間事業者さんや、海外の今そういった団体さんの力もお借りをしてですね、世界基準での葉山のプラスチックに対する意気込みが伝わっていけるような取り組みをこれから進めていきたいなというふうに思っています。
プラスチックストローはどうですか。これいろいろ業者の方の反対もあるだろうと思うんだけど。
はい、実は民間の事業者さんからですね、
ええ、
従来ではない本当の意味での成分解、常温で成分解していくものをですね、今開発したというご提案をいただいておりまして、町でも例えば社会福祉法人さんとか若干保育園などでも使ったりしているので、そういうところでもそういったものをどんどん取り入れていけるようにしたらいいんじゃないかなというふうには思っています。
ああいうのってのはその町の条例なんかで規制できるものなんですか。
条例で規制ももちろん考えられますけども、
うん、
民間の方の経済活動についてはどうしても限界はありますので、
うん、
まずは規制というよりも協力のお願いをしていくことで町全体が皆さんが一緒にやろう環境の町なんだというふうに思ってもらえる情勢がそもそも葉山には土壌があると思っていますので、うん、そこでみんなで一つになっていきたいなというふうには思っています。
実はですね、この放送局も、
はい、
社長は今年変わりましたか、変わったのか、
はい、
また変わったんですね。大山から今度お前に変わりまして、はい、で、世代も若くなって、
はい、
一つせっかく社長が変わって若くなったんだから、その新しい、放送局としてのキャラクターを出したらどうだって提案しましたらね、彼はラブダビーチっていうのを、
ラブザビーチ
つまりビーチ FM してますからね、この会社、そのビーチを愛そうという そのコンセプトをこの放送局の中心に据えようかと。
会社を愛し海を愛しですね、いいですね。
海を愛す放送局ということで、そのいろんな意味でその汚染問題も出てくるでしょうけど、富品枝さん、いますよね。彼にそういうジングルを作ってもらってですね、で10月からこれはうちの放送局がガンガンやるんですよ。
そうですか、
ですからある意味ではいろんな形でまた葉山町とご一緒にキャンペーンができると思うんで、
ぜひぜひ
利用してください。
はい、今年の夏もですね、多くの町民の方々がビーチクリーンを行っていただきましたし、自主的に個人でやっていただいている方もたくさんいらっしゃいます。本当に皆さん熱心な方葉山多いですし、葉山のみならず樹脂鎌倉もたくさんいらっしゃいますから、この地域からそういったビーチクリーンと本当の環境問題アクトローカル、シンクグローバルを実現できればいいなと思います。
何を今更って言われたんですかね、スタッフからは。
でも大事なことです。
いや、だってやらないでいいだろう。
そうです。
やりましょう、ぜひ、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。